ぞみと
翔馬の
大企業どうでしょう。この番組は大手製造業で新規事業に取り組む山本翔馬と同じくマーケティングに取り組む立花匠が最新のニュースや日頃の出来事をゆるくお伝えしていく番組です。
はい、
ということで始まりました。
久しぶりの2人だけの回です、
ね、そうだね2回連続ゲスト回やったから2人でいますとは、は
い、あとちょっと、ね、ゲスト回もやりたいけど、まあ、今回は一旦2人でやりましょうか、
うんうん、そうね、今回は2人ということで、はい、最近どうですか？なんか気になったニュースとかこういうの気になったなあります？
最近の気になったニュースというとあの ZOZO がヤフーの傘下にというかソフトバンク系の傘下に入ったっていうのと、あともう一個あの、ね、まあそうだよねっていうニュースであの WeWork の話、 WeWork があの、はいはいはい、上場廃止というか上場を延期したって話ね。
そうね、する予定で延期した。
あそこもあの、まあ、結構バーッとこうお金集めてあのテクノあのいわゆるユニコーンと言われるようなあの企業っていうふうに言われたんだけれども、うんうん、どうもそうじゃないんじゃねっていうふうに言われたんで、今回はそのユニコーン関係の話を主にしようかなと思ってます。
いいですね、
はい、でまあ、特にその、うん、一般のこのユニコーンの話を僕が喋ってもなかなか仕方ないんで、あの大企業における、うん、大企業の中でなぜユニコーンが生まれないのかっていう、まあ、よく語られるんだけど、
はいはいはいはい、
それってそもそもなんだっけっていうのをちょっとお話したいなと思います。
大変興味ありますね。実はそのテック株ですね、軒並み僕株買って、実はね大失敗してんねんな。リフトもねすごい高い時に掴んで今40ドルぐらいでしたよ。僕
買った時高い時に買ってるっていうのね。
そう、うん、であのね情弱だったんです。あの、はいはい、スラックも買ったよ。スラックも
今
半値ぐらい、ほんまにもうね勘弁してって感じなんですけど、アメリカで言うとロビンフッドっていうあの、うん、結構ね簡単にスマホでサクサクっと投資できるアプリがあったりして、
はいはい、最近日本でも増えてきてるよね。あの、
うん、そうやな、ね、
スマホで買えますみたいな。
なのでその話大変興味ありますね。
何やったかな、名前忘れたけどね、スマホで不動産投資できますっていう、まあ、日本の会社があったんやけど、
うん、
まあ、そこがねちょっと諸問題ありまして、
あ、そうなん、
潰れかけたっていうのがあって、なんか、不動産はさすがにねスマホで買ったらあかんと思う
あーそうね
あの現場も水に売ってたらしい、あの買ってたらしいからね、あのユーザー。あ、
そうなんや。
そうそうそうそう、ね、不動産ちょっとねあの知ってはいましたけど、うんうんうん、結構現場とかすごい大事やから、ね、あのカーテンが開いてる閉まってるみたいなのを見るからね、
不動産。あー、なるほどね。
あとゴミ捨て場が綺麗かどうかとか現場とか見る見る。
それで言うとなんか俺引っ越して 1ヶ月経つんですけど、うん、まだテレビが見れなくて、地デジが。
おお、なんでなんで。
それあのテレビが悪いのかなって買い替えたんですけど、うん、そしたらねあのアンテナが届けなかったっていうことが判明してもう一回先週工事してね。
マジ
いやひどい話だよ本当に。あら、そういうことからもね見ないとわからない
し。そうだから現場現実現物が大事だよねって話ね、うんうん、
はい、話されましたが、
今回あの聞いてる人が学生もいらっしゃると思うんで、ちょっと言葉 の定義なんかもある程度話をしながら進めておこうと思うんやけども、
うん、
あのユニコーンって言われて、まあ、企業に勤めてる人間だと大体分かると思うんですが、ユニコーンっていうのは、まあ、いわゆる、まあ、スタートアップ企業の中でも、まあ創業10年以内 でなおかつ評価額が、うん、10億ドル以上になっていて、でまだ未上場ですと、はい、でなおかつ、最後に一番重要なのがテクノロジー企業かどうかっていうのが結構重要で、この4つの、領域を目指して、満たしているものは、まあ、いわゆるユニコーンって言われるような、はい、企業がありますねと、
はい、
で、最近はあのいろんな、スタートアップがもう上場し始めているので、この中でも、うん、最近だと上場してなかった WeWork が、まあ、ユニコーンだよねってずっと言われてたんですが、まあ、最近この4つ目のテクノロジー企業っていうのが、うんうん、いやいや、うん、テクノロジー企業じゃなくねっていう、
はいはい、言われてますね。
で、そうそうそう、まあ、いわゆる単なる不動産業やんっていうふうに言われて、うん、まあ、あの上場をちょっと延期したって、また、あれは創業者があるよね、なんか上場直前に株を売ったりとか、結構、あれ、こいつ、もしかして会社がユニコーンじゃないって気づいてるやんっていうのもこう、
うんうんうん、
見透かされて、あの上場が延期されたっていうのもあるんやけど、
言われてますね。
そうそうそう、でこのテクノロジー企業っていうのがあの結構重要なポイントだと思ってて、いわゆるそのソフトウェア産業的な強みを持ってるかっていうことが結構求められてると思ってて、うん、何かっていうとその規模がものすごく大きくなれば、ユーザーがすごく増えれば爆発的に収益上げられるかどうかっていうのが、 すごい重要なポイントで、というのが、
なるほど、
ユニコーンの場合、とにかく多額の資金を、ベンチャーキャピタルとか集めて、とにかくユーザーグロースをさせまくると。だからその初期の段階はずっと赤字なわけよ、
うんうんうん。
赤字なんだけれども、ユーザー数がある程度の規模を超えれば、もう爆発的に儲かるんですと。スタートアップがなぜ大企業の中でできないかっていう話。うん、
はいはい。
なんだけれども。
確かにね、そうそうそう、リソースはいっぱいありますからね。
そうそうそう。
大企業の中には。
よく言われるのは、販路も持ってるし、ブランドも持ってるし、まあ、金を持ってるし、うん、技術力を持ってるし、
うん、
大企業ではこの、いわゆるスタートアップをするための条件は揃ってると、
うん、
でもそこそこ優秀な人員も揃ってるから何ができへんのや、文化が違うんちゃうかとかでよく言われんねんけど、
うんうんうん、
結構ね、文化とか、人とかはそないに変わらんと思うよ、うん、正直言うと。
ほ
ー、結構ベンチャーの人とも、ベンチャースタートアップの人とも話すけど、まあ、確かに、うん、なんだろう、自己肯定感が強かったりとかすごい自信に満ちてるみたいなのを感じんねんけど、
うん、
めちゃくちゃ能力が差があるかって言ったら、まあそうでもないかなっていうのは思っていて、
なるほど、
言ってたら怒られるかもしれ
ん
けど、でじゃあ文化がすごい違いますかって言ったら、企業の中でも全組織が全て同じ文化なわけじゃなくて、部署ごとに文化ちゃうやん、
うんうん、
でもなかなか起きないよねって話があって、でそこの一番俺が思う一番大きな違いっていうのは、
うん、
投資とリターンに対する考え方っていうのが、いわゆるそのベンチャーキャピタル系とかスタートアップ系と大企業で違うっていうのがあると思うよ。
なるほど。
で、この投資とリターンに対する考え方で、まあ、これ学生向けの話として、一番最初に知っておいてほしいのが、うん、株やってるチャンネル PT。
うん、その爆下がりした
株
を持ってるけど
分かりやすいね。で株やってる人はすごいよく分かると思うけど、ね、うん、株から得られるリターンって2種類あるんよ、
うん、うんうんうん、
で一つは、インカムゲインって言われる、まあ、いわゆる配当やわ、
うんうん、
この株持ってたら配当いくらくれますっていうので、そうそう、日本とかだと、まあ、電力会社やな、電力会社系とかインフラ系がよくあるんだけど、まあ、とにかくこの株持ってたら配当いくらもらえますと、でそれが年率で、うん、5% です、8% ですみたいなやつが、いわゆるインカムゲインってやつね、うん、でもう一つが、これ今日学生は知らなかったですねんけど、まあ、キャピタルゲインって言われるような株価自体が、上がる、つまり企業価値自体が上がることによって、うんうん、収益を得るっていうのが、まあ、キャピタルゲインですと、
うんうんうん、
で、まあ、株の短期売買やってる人は基本的にここやね、株が上がるか下がるかっていうのをそうして、そう、ね、で上がった分をキャピタルゲインとして得て、うん、で、まあ、手数料分抜いていくと売って利益を持ってるっていうのはキャピタルゲイン、
うん、
で大企業の場合、ここの、収益の考え方がものすごいインカムゲイン思考なわけよ。
ほ
ー、でスタートアップっていうのは、
うんうん、
逆にキャピタルゲイン思考というのが、うんうん、何かっていうと、スタートアップ企業っていうのは、さっき言った例えば、分かりやすいで言うと Facebook とか Twitter あったりやん、
うん、
Facebook、Twitter って、例えばハーバードで最初やってた時って当然売上ゼロなわけよ、
うん、そうやな、
あ、そうやね、で、いろいろ人は使ってくれます。で Twitter なんかもごく最近までずっと売上ゼロなわけよ、
はいはいはいはい、
収益上がってこない。でも、サーバーの運用費用もかかるし、うん、そこの中でこう変なことやってないかっていう、いわゆる、監視を行う人の人員とかもかかるわけよ、
うんうんうん、
で当然、まあ、初期には開発費用っていうのがかかるし、まあ、どんどんアップデートしていくか、そのアップデートの費用もかかってくるわけよ、
うん、
って考えたら、普通に考えると収益上がってないから潰れるはずなわけよ、普通に考えたら、ね、でも、うんうんうん、彼らがなんで、潰れずにやっていけるかっていうと、結局そのユーザー数が増えるやん、
うん、
ユーザー数が増えると、ユーザーグロースをすると、それに対して将来的にこれって例えば広告事業であったりとかマッチングとか、の事業につなげていくとすごい収益になるよねっていうふうに思われて、うん、企業価値が上がるわけよ、う
んうん、そうね、ユーザーを抱えてることがね、
そうそうそう、そしたらそこに対してまたこう資金が入って、でまたこう企業価値が上がって、でまた資金が入って企業価値が上がるわけよ、
うんうんうん、
でこれって実はみんな損してないんよ、というのが初期に投資した人も売上は上がってないやん全然、
うん、
売上上がってこへんからインカムはゼロなわけよ当然、
うん、
なんだけれども企業価値が上がってそこで売ってしまうやん、例えば株を、
うん、
売ったらそこでその差額分がまるまる儲かるし、
そうね、
まあ、そのまま持っとったとしてもずっとこう、売上としては要するにキャッシュとしては入ってこないんだけれども、アセット資産としてはこう、
うんうん、
伸び続けるわけよ、
そうね、
だからどんどんどんどんこうみんなが投資をしてきて、で逆に Facebook の中の人からするとそこでもらったお金っていうのを あの、まあ、バーンレートっていう、バーンってあの燃えるやな、バーン、
うん、
バーンレートって言って、うん、それをこう日々こう燃やしながらこう仕事をしていくわけよ、うん、でこのバーンレートっていうその資金がこうショートするまでの期間っていうのをどんだけ長く持てるか、要するにそのこのもらったお金をこう細く食い潰しながらユーザーが増えるまでとにかく我慢するわけよ。
うんうんうんうん。
で、どっかのタイミングで、ここまでお客さん集まったら収益ができるっていうんで、パカッとこう、例えば広告をつけるとかして、めちゃくちゃ儲かりますよねと。で、またお金をもらって、うん、っていう形で繰り返していくみたいなことが、うん、スタートアップの場合できるわけよ。
なるほどね。
で、これがスタートアップの、いわゆる、投資とリターンの関係なわけよ。で、これを、例えば大企業の中でやることを想像してほしいよ。
うんうんうん、
で大企業の場合当然その PL っていう、まあ、収益やな、収益のやつが企業一つの単体として見られるわけよ、う
ん、ああなるほど ね
この中で、ね、例えば Facebook みたいなことやるやん、うん、じゃあ僕ら Facebook やりますって言って始めると、うん、どうなるかというと、うんうん、この Facebook 事業部あるやん、うん、はずっと赤字なわけよ、うん、
そうな
しかも売り上げ大きくなれば大きくなるにつれ、うん、どんどんどんどん赤字幅が広がってくるよ、
うんうんうんうん、
でとにかく赤字になりまくるわけやん。
そうね。
この Facebook 事業部を抱えている事業部長からするとたまったもんじゃないわけよ。
うんうんうんうん。
自分の任期中にずっとこう事業部としての業績下がりまくってめちゃくちゃ怒られまくるけど、
うん、
怒られるんだけど、これスタートアップの場合、いやバリエーション、企業価値が上がってるから褒められるわけよ。
そうね。
いや企業価値上がってるやんなんだけど、
うんうんうんうん、
大企業、例えば、まあ、うちも最初、まあ、大きなこう企業の中でこれだけやったとしても、これが、じゃ全体の株価をどこまで底上げするかって未知数というか、まあ、ほとんど影響を与えないんよ。
そうか。
多くの場合。で、これが、まあ、いわゆるあのコングロマリットディスカウントって言われるような、うん、まあ、複合企業、いろんな事業をやってる企業だからこそ、例えばこの Facebook 事業部が将来的に良くなるかもしれないけれども、他の事業が将来的にダメになるかもしれないっていうのが、こう複合的に考えられて、うん、まあ、結果としては、こう各事業を足した事業価値よりも企業価値としてこう低く見られてしまうみたいな、
うんうんうんうん、
っていうのが今ですら発生してる企業内においてこんなもん始めたらどうなるかって言ったら、うん、PL は痛みまくるわけよ、うんうんうん、キャッシュ、特にキャッシュやな、キャッシュが痛みまくるわけよ、キャッシュ痛みまくるんだけれども企業価値も上がりませんみたいなことを大企業の中でできるかどうかって話だけど、
そうか、 Facebook 事業部がどんだけユーザーを集めてるかっていう単体では企業価値は剥がられないから、
なのに
PL には思いっきし影響 が出てくることで事業が評価されないんだ。
そうそうそう、要するに、ま、企業としては、PL は確実に出てくるやん、でキャッシュも確実に出てくるやん、うん、つまり、うん、目の前で明らかにお金が燃えつつ、でもこの子は大器晩成型なんですと将来すごい化けるんですって言われても、うんうんうん、いやそれどうやって分かんねんみたいな、
そっか、
ことを企業内でできないよねという、要するにだからここが結構根幹の話だと思ってて、あの、うん、よくこの話をするといやなんかあの文化がとかカルチャーを変えようぜみたいな話なんだけど、
はいはいはい、言うね、
いや言うやん、めっちゃ言うやん、
うん、
で、いやもう文化改革なんです、カルチャー改革なんです、だからベンチャー企業の社長さん呼んできて喋らして、あれやったらなんかあのみんなモチベーションが上がって、こういうねベンチャー企業、あ、じゃあスタートアップ企業が大企業の中でも起きてくるんですって言うけど、ちゃうねん、うん、根本的にちゃう、根本的にあの、うん、投資とリターンの考え方の話だ今日。
そっか、
この判断を大企業の中で本当にできますかって話だけど、
そうね、事業の評価の仕方が真逆、
そうそうそう、でこれは当然各事業ごとにね、うん、事業の評価の仕方って変わってしかるべきなんだけれども、これってもうね、どちらかといったら、株主側が理解せなあかんわけよ。
そうね、
株主側が、大企業の中においてこういういわゆるそのスタートアップ的事業というのを、やることを認めるかどうかっていう判断だけど、うん、つまり現経営陣が、うん、いやこうやるべきだよねっていくら思ったところで、株主からいやいやキャッシュ傷んでますやんと、
うんうんうんうん、
めちゃくちゃキャッシュ傷んでる、これをほんまにやるんですか社長って言われた時に、やりますっていう経営判断をできるかどうかの話だ今日、その株主たちに対してね。
なるほどね。
そうそうそう、だからね、あのここを変えない限りはなんかあのいわゆるそのベンチャー企業はできると思うよ、ニッチ市場のこの商品取りに行きますとか、うんうんうん、ここニッチ市場だったらうちも勝てますよね、強み持ってますよねっていう、そのベンチャーっぽいことはより大企業の中でもできると思うんやけど、うん、本当にユニコーンを生み出そうと思うと、そこの、まあ、お金の手当 なしには絶対難しいと思うね。そのお金の手当というか、そういう意味では連結決算とかに与える影響を考えて本当にできるからね、
うんうんうん、なるほどな。そうやんな。そうやって株主が理解するっていうのはさ、うん、そのめちゃくちゃ見た目の収益悪くなってて、キャッシュ傷んで PL 悪くなってるけど、うん、いやこれはユーザーが集まってるんでいいことなんだって思って、うん、その Facebook 事業部を評価して株を高く買うってこと。
そうそうそうそう、そうなる仲間。
それは難しいよね。
金が難しいんですよだってさ、あのいわゆるベンチャーキャピタルとか見とっても、銀行系のベンチャーキャピタルだいぶし、あのシーズン、あの後の方にしか投資してこないわけよ。だからそのシーズンフェーズとかに投資せえへんやん。シーズン、あのシーズンAとかに投資せえへんやん。
リスクあるからね、VC から取るんだよね。
で、ってなった時に、結局、あの大企業の主な株の持ち主って VC じゃないわけよ。
うんうんうんうん、
銀行系なわけよ。
はいはいはい。
銀行は何見るかって言ったらキャッシュ見るんよ。
なるほどね。
キャッシュと PL しか見へんわけよ、
うん。
だって企業価値ってどうやって測るんですかって、あの、まあ、特にもともと俺経理やったからあれやけど、うん、企業価値どうやって測るかって言ったら、あの DCF っていうディスカウンテッドキャッシュフロー法って言って、その企業が将来にわたって稼ぎ出す収益、売上っていうか利益やな、利益っていうのをこう計算していって、それをこう、うん、現在価値に割り戻してくるんだよ、
うんうんうん、
でそれを足し合わせたやつがいわゆる理論株価って言われるような株価になるわけよ、
うん、
でこの理論株価とか、あとアセットやな、その企業をもう丸々焼却してしまった場合に売ったらいくらになりますかっていうなって見たときに、
うん、
今言ったそのスタートアップ企業ってほぼゼロなんよ、うん、価値。
なるほどね。
だって
そう、ね、
売り上げなんて上がってこないんだから。
そうね。
で持ってるアセットもないやん、売るももないやん、うん、ってなったときに、うん、じゃあこれ企業価値ゼロやけどキャッシュ痛みまくらせまくる事業部なきゃやん、
うんうんうんうん、
でいらんって言われたら、すぐ捨てろってなるわけよ。
なるほどね。
っていうね。
いやー、でもそうやんな、現業の価値とさ、キャッシュ、その株価ってもうほんまに乖離してるよね。その特にさ、評価されてる会社であればあるほど、テスラとかアマゾンとかさ、なんかこの評価どっから来たんみたいなのがもうどんどんどんどんね、IPO してるのに乖離してるの
が、そうそうそう、だからなんか彼らが例えば 10兆円とか20兆円企業とかって言うんやけど、
うんうん、
ってなった時に、ほんまに10兆円なんですかっていうのは、うん、俺っていうか、まあ割と普通に疑問なわけよ。何かって言ったら、うんうん、あれって結局株価が上がるだ、キャピタルゲイン目当てでみんな株から上がってるんだけれども、うん、企業価値そのものかどうかって結構イコールじゃないわけよ。
なるほどね。
だとよく言われるのは、例えば GE とか、あの原発作ってる GE とか、うん、あとその航空機作ってるあのエアバスとかボーイングあるやん、うんうんうん、っていう会社よりも、
うん、
何十倍、10倍以上高いわけよ。例えば Facebook とかの方が
企業価値がね、
企業価値がね。でもそれってほんまかって話だっけよ、
う
ん、
はいはいはいはい、そうね
そうやろ、本当に世の中に与えてる、社会に与えてる影響であったりとかを考えた時に、うん、Facebook 本当になんか、うん、ボーイング10社、あ、ちょっと金額いくらか分からんからけど、例えば10社分とかね、うん、20社分あるんかって言ったら、うんうんうん、だいぶ怪しいやろ。
せやな、
せやろ
それはそうね。そっか、株価を高くしたい人
がたくさんい
るから株価が上がっているという逆の考え方か。
そうなんですよ。なので、はい、ね、あの、まあ、よく大企業におけるスタートアップをどうたらって話があるんだけども、なんかちょっとこう、うん、特に今日本であの文化だとか、なんか自己肯定感がとか、うん、そのマインドの方にすごい話を持ってきがちなわけよ。
はいはいはい、
は
い、
あれはちょっと違うんじゃないかなと思います
なるほどね。
そういうのが言いたかったのが今日の話でした。
じゃあ大企業イノベーションを起こすには、
そう、
株主を納得させるところから始まるっていう
そうだね、
この結論でよろしいですか。
そうです、あの株主と、まあ現経営陣はもちろんそうだけども、それを理解してくれるね、株主の方々にやっぱり集まっていただかないといけないっていうのはあるかなと思いますね。
なるほどね。そんな翔馬から見て、
はい、
そのこの会社は大企業だけどすごくうまくやってるなみたいな、
大企業だけどうまくやってる
な、思い当たりますか。
と、基本的にね、オーナー企業はこれできやすいんよ、
うんうんうん、
オーナー企業は、バリエーション見るから。
なるほどね。
自分が株いっぱい持ってるやんだから株価を上げたいわけよ。
そうか。
そう、だからオーナー企業系はこれ結構うまいこと言って、まあ、よくあるっていうか、まあ、今大企業に なってきてる、会社でいうと、例えば DMM さんとか、
うんうんうん、
とか、サイバーエージェントさん、
うん、
とかっていうのは、ものすごくやっぱり、株主、創業者の力が強いわけよ、
うん、
でそこが株をものすごく持ってるから、今言ったバリエーション前提でできるわけよ。
なるほどね。
サイバーエージェントのバリエーション上げるんだったらいいよみたいな形でできるから、うん、比較的、こういった活動がやりやすいとは思う。ただ、確かね、サイバーエージェントさんとかでも確かね、3期以内にタンクロ出さなあかんとかあるんよ。ちょっと正確に覚えてないけど、
ただ
一応 PL は見られてるみたいな話があったから、本当の意味でのいわゆるユニコーン生み出そうと思ったらそういう基準持ってるのはなかなか難しいっていうのがあるよね。
なるほどね。
あ、ちなみになんかあるよ、なんかタンクローとかじゃあそういうのの、うん、判断基準が全部間違ってるかって言ったらそんなことなくて、ベンチャースタートアップの場合、ある程度収益が上がらなくてしかもバリエーションも上がってこないってなると潰れれるやん、
うん、潰れれる
潰れれるわけよ潰れるわけよ、うんうん、資金が消耗して
畳
る, そう畳めるわけよ、うんうん、けど、大きな企業の場合大企業の場合辞める決定要するに殺す決定をしない限り生き続けちゃうわけよ。いわゆるゾンビ事業というか、うん、
なるほどね。
でゾンビ事業を生み出さないためにある一定の基準っているよねってなってしまって、例えば3年タンクロ5年累損解消とかってよく言われるやん。
うん、言うね。
そうそう、どこでも言うやんよ、
うん、
言われるのがなぜかっていうと、やっぱりそういう殺す仕組みを作っとかないとゾンビ企業が生まれ続けてしまう。特に従業員に関しては雇用も守られるわけやからね、
うん、
だからそういう健全性を生み出すために大企業の中にそういうセーフティーが働いてるっていうのも、まあ、かたやあるのはあるよね。
なるほど、それはそれで合理的なん
だ。それはそれで合理的っていう話、うん、なので やはり大きな企業の中で、スタートアップをやるのがなんで難しいっていうのは、単に文化と か特に俺すごい気になるのが人がっていうの、なんか大企業に勤めてる時点で人があかんとか言うんやけど、
言うね、
いや、そんな人ばっかり逆に限定的に取る方が難しいから、間違って入ってくるやつもおるわけよ
あ、まあね、お互いにおるやろね。
お互いにおるわけよ、そら。お互いに間違って入ってくるやつもおるし、うん、で、染める力がっていうの分かるから、染める力がすごいっていうと分からなくはないけど、じゃあ全員が完璧に染めるほど洗脳能力高いんかって、そんなわけではないから、
うんうんうんうん、
って考えたときに、で、なんでかな、なんでかなって考えると、あ、要は投資とリターンの関係全然ちゃうやんっていうのに、昔気づきました。
なるほどね。いやいや、これはすごく良かったんじゃないですか。なんか内容を聞いたらすごくシンプルで、やっぱ当たり前やなって思うけど、
そう当たり前だけど、意外と気づいてないね、みんな。
うんうんうん。大企業イノベーションとかの時に、そういう話をちゃんとしてくれる人、あんまり聞いたことないなって思ったから。
うん、そうそう、まあよく考えればそうだよねっていうだけの話だったんやけど、まあまあ、はい、なので学生の皆さんにはぜひこのバリエーションの話と投資リターンの話を学んでほしいと思って、今日は一冊ちょっとおすすめしたい本があって、
いいですね。
結構ね古い本なんだけど、ざっくりわかるファイナンスっていう、
いいね、わかりやすいタイトル、
ね、これね、うん、俺大学の時に読んでめちゃくちゃ面白くて、経理を目指したきっかけになった本なんですけども、今言った、その投資とリターンの関係、
うん、
とか企業におけるその どういう基準で投資をしていくかとかっていう話、うん、ファイナンスやね、ファイナンス論について、うんうん、学生でも分かりやすく書いてくれたっていう、ざっくり分かるファイナンスっていう本がございますので、皆さんぜひググって買っといてください。
このポッドキャスト の説明欄に貼っておきましょうね。
アマゾンのリンクを。そうですね。
う
ん
う
ん、はい、
そうしましょう。
この会社とは何の関係もございませんが、本当にね、文系、僕、法学部だったんですけど、文系の学生が読んでも、うん、あ、ファイナンスめっちゃおもろいやんって思えるくらいに面白いので。
へぇ、はい、
ぜひ、よかったら
読んでみよう。
読んでみて、今日の話を振り返っていただければと思います。
はい。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
では、この番組は、大手製造業で新規事業に取り組む山本翔馬と同じくマーケティングに取り組む立花匠が最新の出来事や日頃のニュースを、ゆるくお伝えしていく番組です。ということで、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。